鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。11月もね、早いもので半ばを過ぎまして、少しずつ朝晩ね寒くなってきましたね。
そうなんですよね、
大丈夫、風邪などひいてないですか。
ちょっと前まで喉の調子が悪かったんですが治しました、
やったね。
G1 を実況する前に喉の調子が悪かったら目も当てられないですから、
そうですね、そこはプロ根性ですね。
はい、なんとかしました。
はい、お大事なさってくださいね。
はい、ありがとうございます。もう G1 が年末まで続くんですが、11月の競馬は今週来週を残すのみとなりました。今週はマイルチャンピオンシップ、来週はジャパンカップです。
はい、早いですもんね。5週間後にはもう有馬記念です。今年もねあっという間に過ぎ去っていきそうですね。
そうですね、もうそれが終わったらああもう金杯だという話になってるんでしょうけれども ね、はい、その有馬記念のファン投票、インターネットによる受付は昨日から始まっています、
はい、
そして競馬場ウィンズゲート J での直接投票、ハガキでの投票も明日から始まります、
はい、A 賞はなんとクイーンエリザベス2世号に泊まるドバイワールドカップデー観戦ツアーですよね。この A 賞をはじめ豪華商品が当たります。
投票期間は12月の2日日曜日までとなっています。お重長さんにどれくらい票が集まるのかな。
ねえ、なんかクリックするのは一番上にお重長さんが、
去年の中山大障害、はい、G1 か G1 の、
ええ、
名前が一番最初に出てくるらしいですけどね、
は
い、
ねえ、かなりの票を集めるのではないでしょうか。皆さんふるってご応募ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 JRA ここが知りたい、来場促進委員編。今回が6回目となります JRA ここが知りたい。このコーナーでは様々なお仕事に従事されている JRA の職員の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いしてまいります。
競馬場やウィンズで配られているレーシングプログラムの最後のページには JRA のさまざまな委員の方の名前がずらーっと並んでいるんですが、どんなお仕事をされているんだろうかと、うん、我々競馬の関係の仕事をしていてもなかなかわからないものですから ね。
今回も JRA の職員の方が競馬を志向するためにどんな仕事をされ、どんな努力をなさっているのかお話をお伺いしたいと思います。
6回目の今回は来場促進委員についてご紹介していきます。
はい、それではゲストをご紹介いたしましょう。 JRA 東京競馬場副場長、阿部智美さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では早速お話を伺いさせていただきますが、はい、阿部さんは東京競馬場の副場長でいらっしゃいますが、
はい、そうございます。
この来場促進委員というのは、うん、どの競馬場でも副場長の方が担当されるのでしょうか。
JRA の10ある競馬場の副場長がそれぞれの開催で担当することになっています。
はい、さあそれではこの来場促進委員というのはどのようなお仕事なのでしょうか。
主にイメージとしては、競馬開催日の来場促進、まあもうちょっと言いますとイベントであるとかお客様サービスであるとか、そういうものを企画し立案し開催日にお客様サービスに努めるというところになっております。
はい、競馬場に来てくださるお客様を増やすというのも本当に目標の一つということもありますか。
そうですね、お客様を増やすだけではなくて、実は来場促進委員というのは、整理部門である整理員、投票部門である投票員、総務員、施設委員を、この4つの委員も兼ねておりまして、
あ、じゃあ1人5役。
そうですね、はい、そうなります。で、まあ、お客様、いわゆるホスピタリティの向上にも努めております、うん、お客様が安心して、競馬に来ていただいて安心して楽しんでいただく、うん、それにさらなるサービスの向上というのも合わせてやっております。
はあ、 そうするとお忙しくてねいらっしゃいますね開催日は、ね、いろいろ場内をご覧になったりされるんですね。
この件はありますけども、逆に言いますと居場所のない委員でございまして、開催日にはそれぞれの委員の持ち場所をぐるぐるぐるぐる回ったりしてお客様のご様子を、変な話ですけどどのように楽しんでいられるかなというところを見させていただいているという一日になりますね。
来場促進委員ということに、特化いたしますと具体的にどんなお仕事なんでしょうか。
さまざま先ほど言いました各委員の、調整も含めてマネジメントですね、全般的に言うとそういう話になるんですが、分かりやすく申し上げますと、主にその開催日等に向けた、イベントの企画を、サービス担当と一緒にしまして、それを具現化するという仕事になります。開催日当日には雨天であったり、いろいろな特異事例もございますので、それに対応するべく他の委員の力も借りて行っているような状況ですね。
さてそのイベント、いろいろとこう競馬場ではたくさんのイベントが行われてるんですが、そのイベントというのを例えば今のこの秋の開催でしたらどんなイベントをするっていうのはいつ頃から決めるんですか。
東京競馬につきましては、概ねその1回東京競馬の冬の部分を抜かすと、春の2回3回東京競馬、秋の4回5回東京競馬ということで連なっておりますので、例えばこの4回5回東京競馬のイベントやプロモーションにつきましては、もう6月の春競馬、夏競馬ですかね、終わった段階ではもう着手していると、概ね3ヶ月から4ヶ月前には動き始めるということになります。
競馬場にはその時その時で大変こう、人気のある役者さんやお笑いの方が芸人の方がいらっしゃるんですけど、そういう方の確保っていうんですか、そういう方のゲストはいつ頃決めるんですか。
当然これはJRA として決めた代理店さんと、東京競馬場とが、東京競馬場は担当するイベントについて、プレゼンテーションという形で、いろいろとキャッチボールし合いながら、行っておきます。その中でそのタレントさんであるとか、お笑いもそうなんですけども、どのようなタレントが競馬かこの競馬開催にあったというところで、我々がまずオーダーをした段階で、代理店さんが提案してくださるということになりますので、早く決まる分には当然決まるんですけども、なかなかこう、ギリギリにならないと決まらないタレントさんもいますので、いつというよりは決定次第ということになりますが、少なくとも2ヶ月前には決める形になりますかね。
今東京競馬場はどういうテーマなんですか。
ここ2年間につきましては、春はどちらかというとオールターゲットで、若い方も競馬の知識のない方も楽しんでいただけるような開催の特徴を出してますし、この秋にはどちらかというと、ヘビーな方といいますかいろいろ今まで来ていただいた方にも十分に楽しめるような、競馬の血統であるとか、そういう今回4回東京競馬でやりましたが、本であるとか、いろいろこう皆さんに懐かしんでいただくような内容のものも行っておりますので、
あとその女性フリーパスの日っていうのもありますけど、その効果はどうでしょうか。
やっぱりそのフリーパスの日だけですと、やはり女性が無料ですよで終わってしまうんですけども、東京競馬場としましては馬場もありますし、女性に限定したもしくはカップルに特化したようなイベントを作ることによって、入場者も増えてますし、全体的な女性だけじゃなくて男性のお客様にも楽しんでいただいてくれてるのかなという感じはします。
例えば入場券、特別入場券を見てもスクラッチくじ付きであったり、今おみくじ馬券なども発売されたりしていますけども、それもそういう取り組みの中の一つなのでしょうか、結果なのでしょうか。
そうですね、昔はそのスクラッチをつけた入場券というのは、ご存知の通りなかったですけども、時代というのもありますし、お客様が気軽に買って楽しんでいただけるという意味ではスクラッチ付きの入場券ももしかしたら良かったのかなと思ってます。また先ほど取ってましたおみくじ馬券につきましては、これは馬券を売る投票部門と、 お客様サービスをするあのイベント部門と、またあのお客様の安全確保をする整理部門、この先ほど言ったあの各横断的に組織を超えてですね、あの話し合いし企画することで、まあ、出来上がった一つのサービスかなと考えております。
この来場促進委員というのはいつ頃できましたか？
これはあの、競馬場の中に、まあ、これはあの開催日とは関係ないですけども、平成20年に、来場促進室というものができたことをきっかけに、翌平成21年から、開催体として、来場促進委員という形で載っております。
はい、10年ですよね、はい、やはりあのご自身でこう考えられてこの10年でその促進来場促進委員、まあ、そういった取り組みができて変わったっていうことは大きくどういうところだと思われますか？
やっぱりあの、どうしても組織というのは縦になりがちなんですけども、まあ、横につながることによって、まあ、あのいろいろ幅広なサービスができるようになったのかなと考えております。まあ、本当にあの先ほど施設委員も兼ねてますということをちょっと説明させてもらいましたが、まあお客様のホスピタリティにはやっぱり、ソフト的なサービスはもちろんですけども、ハード的なサービスも十分必要ですので、まあ、そういう意味では来場促進委員が組織横断的な位置づけにいることによって、まあ、いろいろな多面的なお客様サービスにつながっていけるのかなと今は実感しております。
はい、なんかやりがいがありそうですね。
そうですね。
ね、さあいよいよ来週はジャパンカップということでね、うん、ジャパンカップに向けてはどのような企画があるのでしょうか？
あのこの本年度最後の日、まあ、東京競馬最後の日となりますので、まあ、なんとか盛り上げていきたいなと考えております。まあ、メインとなるジャパンカップを中心に、まあ、本当に主役は競馬でありあの馬でございますが、まあ、そのバイプレイヤーとしてこのイベントやプロモーションがうまく効果的にできて多くのお客様に楽しんでいただければと思っております。
はい
はい、でまあ、具体的には、はい、あのジャパンカップ当時目玉となりますのは体操の内村航平選手が、はい、来場しまして、表彰式でプレゼンターを務めていただけるということなので、あの有名な方です。はい、
あのバク転の一つだった2つしていただくという。
そうです
ね。
まあ、あのどなたが勝つか分かりませんけど、
ね、例えばあ全然ちょっと思いつきでも言ったらなんですけど、お昼休みに内村さんにちょっとそのウィーナーサークルでちょっとそういうことをしていただくなんてことはそういうのはやっぱり難しいんでしょうね。
内村さん相談してみますか？
そう、うちだけしか一緒に
やっぱそこですよね。
そこですね。あ、すみません、道にそれました。でもいいゲストの方でいらっしゃいますね。やっぱオリンピックでね活躍されて国際的な選手でいらっしゃいますものね。で他にはどんな企画がありますか？
はい、あの東京競馬場で3年計画であのローズガーデンというあの正門1階を入ってすぐ左にあるんですけども、はい、これを3年計画で春秋、まあ、1年を通してバラが見える庭園にしようという計画の今年は初年度になります。
はい、
それの、まあ、あのオークスから始めたんですけども、それがジャパンカップではジャパンカップガーデンとして、盛大にまた装飾しておりますので、うん、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、本当にあのこうリラックスできるあのお庭で夏っていうか秋に咲くバラもあるんだということをびっくりするんですよね。
いつ行ってもあそこすごい綺麗なんですよね。入ってすぐのところで、
ぜひあの馬券で負けた方もですね、あそこにてちょっとこう豊かな気持ちになっていただけるといいかなと思いますものね。
世界のワインもそこで集めてご提供してますので、
はい、優雅なひととき、
そうです
ね。
あとはもういいお天気になってくれればというところですか？
は
い、
そうですね、あのやはり今年の天皇賞9万6千名のお客様が入っていただきましたが、昨年は、まあ、北三ブラックが出たにもかかわらず6万3千、まあ、大雨にたたられたっていう残念な結果ですので、はい、まあ、今年あの幸いにも天皇賞は晴れ、ぜひ JC も晴れていただきたい、まあ、こればっかりはなかなか
、はい、またそして3歳のねアーモンドアイがどのような足をするかというところも、はいはい、やはりファンの方たちは楽しみにされていると思いますのでね、ぜひ本当にたくさんのお客様が集まってファンを感動させるような素晴らしいレースになるといいですね。そして東京競馬場でのイベントもぜひ皆さんに楽しんでいただきたいですね。
はい、
はい、でこれからどんなことをお考えになっていらっしゃいますか？
はい、さすがに私もいろいろな好きなタレントさんであるとか 歌手とかおりますので、まあ、ぜひ一緒に仕事がしてみたいなと思う一方で、私もいろいろサービス関係の仕事をしておりますので、その諸先輩から、まあ、イベントは楽しまないいかん、担当者が楽しめないいかん、だけど担当者だけ楽しむイベントはやっちゃいけないときつく言われてますので、まあ、なるべく自分の色は出しちゃいけないかなというところもあります。ただ、まあ、近々ではですね、オークスはじめ当然ダービーもですね、まあ、タレントさんだけじゃなく、まあ、東京競馬場一丸となって盛り上がっていければなっていうのが、まあ、近い将来の夢ですね。
はい、あ、では楽しみにいたしておりますのでこれからますますファンのためにご活躍くださいますようによろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
JRA 東京競馬場副場長阿部智美さんにお話を伺いいたしました。
番組では今後も JRA のさまざまな仕事にスポットを当てて取り上げていきたいと思います。リスナーの皆さんも気になる仕事、知りたい仕事がありましたらぜひメールでお寄せください。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京で東京スポーツ杯2歳ステークス、日曜日には京都競馬場でマイルチャンピオンシップが行われます。まずは日曜日に京都で行われます G1 マイルチャンピオンシップを展望していきましょう。
はい、
G1 ホース7頭今年は出走という豪華メンバーになりました。
はい、
16日の金曜日正午の段階で京都は天候晴れ、芝コースダートコースとも両、日曜日の京都は曇りという予報が出ています。
はい、
傾向的には4歳馬5歳馬が中心に活躍ということで、去年ペルシアンナイトが久々に、
そう17年ぶりでしたっけね、
3歳で勝つということになりました。そして牝馬は4頭がこの10年で3着以内に来ていて、割合人気サイドの馬が好走しているということですね。
はい、
前走のステップは天皇賞秋、富士ステークス、スワンステークス組が多いかなというところですね。
はい、結構一番人気がなかなかちょっと勝てないです
よ。勝てないんですよね。
あるんですよね。
ここ10年で1番人気が1勝、2番人気も1勝、3番人気も1勝、なぜか4番人気の馬が4勝。
というね、
なかなか一筋縄じゃいかないのかなという気がしますが、
はいはい、でもメンバーが揃いましたから迷いますよね。
よしこさんどうしましょうか。
はい、私は3枠6番のジュールポレール、今年のビクトリアマイルを勝ったこの5歳牝馬を本命にしてみました。非常にこのサダンパテックの妹ということなんですけれども、やはりこういうふうに兄弟で制覇って、しかも兄と妹で制覇ってなったらいいなと思ってるんですけれども、男馬との混合戦5戦していて3勝2着1回と非常にこう男馬相手でも実績を残してるんですよね。ですからちょっと日頃はおてんばさんなところがあるそうなんですが、それぐらい強いとかないと男馬と互角に戦えませんから、そういうところもプラスかなと思っています。そしてまたこのマイル戦というのも5勝しているのも魅力だと考えますので、このジュールポレールからいきたいと思いますね。
はい、ここ石川由紀と騎手が、
はい、乗るんですよね。この番組をねゲストで来てくださいましたけども、そろそろ G1 勝ってほしいですよね。非常にこう最近はこうもう騎乗スタイルもさらにこう綺麗になってますし、いかがでしょうか。はい、はい、そしてこの6番から1番のステルビオ3歳馬ですね、モズアスコット8番、ミッキーグローリー、そして、アイロリット15番、17番のロードクエスト、横山紀弘騎手なんかやってくれそうな気がいたします。それからまあですから今の6番から1番8番10番15番17番に生まれんで流して、そのミッキーグローリーがなんと勝地が出てんですね、弟が。
はい、
でそのお父さんもお母さんも同じという全兄弟で G1 に挑戦するのは初めてなんですって。ですからこの兄弟も100円この組み合わせ応援したいと思います。
10番と16番、
はい、そうですね。大関さんはいかがでしょうか。
気になるのが13番のレッドアバンセ、
はい、
母エリモピクシー、
優秀なお母さんですよね。
このレースに母エリモピクシーってクラレントが出たり、はい、ディディルが出たり、なかなかその G1 まで手が届かないんですよね。重賞11勝してるらしいんです
ね、子供たちがね。
休み明け1回使って、その前回の富士ステークスも男を巻いてにいい内容でしたから、
はい、
あと北村雄一騎手が本当に今年乗れているので、そろそろ G1 ジョッキーの仲間入りしてもいいんじゃないかなというところで、この枠にエアスピネルとアイロリットもいますから、
はい、
レッドアバンセの単服プラス 7枠流し、
はあ、
枠連、
うん、もう牝馬2頭、先週のエザベ長杯もね、ほんと牝馬たちのねレースは熱かったですからねここも牝馬活躍してほしいのでね、レッドアバンセもやっぱりこう頑張ってほしいですよね。
はい、
はい、
まずはマイルチャンピオンシップの予想をお送りしてまいりました。続いてその前の日、土曜日に行われますクラシックに向けて注目、2歳馬による芝 1800m の G3 東京スポーツ杯2歳ステークスの展望をしていきましょう。
はい、
16日の金曜日正午の段階で東京競馬場、天候晴れ、芝コースタートコースとも良、土曜日の東京晴れでお昼前から曇りという予報が出ています。よしこさん、どうなりましょうか。
はい、さあこれはまあ素直にですね、8枠15番のルボルグ、まあ、前走とかデビュー戦が強かったですからね、ここからにしますかね。そして応援したいのはないままですね、まあ、あるままっていうね、
はい、
先週ねちょっとまた勝てなかったんですけど、まあこのないまま頑張ってほしいなと思いますね。それから3番のカテドラル、9番の両決ダノンラスター、そして12番のホーサーベルと、ルボルグから流してみたいと思います。マレンです。
はい、
大関さんは、
私もあのないまま頑張れ馬券ですかね、うん、ダノンバラードがこうこの馬とウィンターフェルの活躍もあって、こうまた日本に戻ってきたと、
はい、
いうこともありましたし、
はい、
それでいくと、あと西野デイジーも札幌2歳ステークス、
うん、はい、
これボケにあの西野フラワーの名前があって、
ええ、
懐かしいなという気にもなるので、この馬も応援してみたいですね。ではリスナーの皆さんからいただいた予想もいっぱいあります、
はい、
ご紹介しましょう。
お願いします。
ワグネリアンさん、マイルチャンピオンシップはアエロリットとアルワイン、でも日本人ジョッキーに頑張ってほしいなというお便りですね、
はい、
桜はラブズオンリーユーさん、西野デイジー東京スポーツ杯2歳ステークス、マンデーサイレンスさん、あのマイルチャンピオンシップの思い出、
はい、
オグリキャップとバンブーメモリーの一騎打ち、
はい、
ということですね。
本当にあれはもう忘れられませんよね、うん、
マイルチャンピオンシップは牝馬アエロリット、ムーア騎手に期待しますと。炎の男さん、マイルチャンピオンシップ武豊騎手と福永雄一騎手、エアスピネルもジャンダルムも過去10年のマイルチャンピオンシップ優勝馬を10年後に見たときに、その名前が並んでいてほしいような名決ですと。
おっしゃる通りです ね、
ね、名古屋第一さん、ランチパックと目白牧場の歴史のパンフレットを当選しましたと。
どうもご応募ありがとうございました。
ありがとうございます、大切にしますということですね、
はい、はい、
マイルチャンピオンシップはアルワインから狙ってみたいということですね。ムーンレディの2016さん、マイルチャンピオンシップの思い出、トロットサンダーが勝った年の10万馬券、友人に頼まれて買った馬券が帯風になったのがいい思い出ですと、マイルチャンピオンシップ今年はアルワインですと、いっぱい今回お手紙いただいてます、
本当ですね。本当皆様どうもありがとうございました。来週は G1 ジャパンカップの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしております。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、秋の開催最終週を迎える福島、3つの競馬場での開催です。
日曜日の京都競馬場は紅白出場も決まりました人気男性歌謡コーラスグループ純烈の5名が来場。お昼休みに緑の広場イベントステージでマイルチャンピオンシップ予想会を行います。
また最終レースが終わった後には純烈のスペシャルライブ&レース回顧トークショーが開催され、その観覧席抽選会が行われます。当日京都競馬場で購入したマイルチャンピオンシップの勝ち馬投票券1000円分以上、これは合算でも OK ですを提示いただいたお客様に抽選で500組1000名様にペア観覧席が当たります。
日曜日、今年の福島競馬場最終日には福島競馬場開設100周年アンバサダーを務める東北楽天ゴールデンイーグルスの則本貴弘さんと女優の武田玲奈さんが来場。お昼休みにトークショーを行い、メインレース福島民友カップの表彰式プレゼンターも務めます。さらに最終レース終了後には福島競馬場100周年リフレクショントークショーも開催されます。
そして日曜日の東京競馬場お昼休みには富士ビュースタンド3階のセンターコートで作家の島田明弘さんと我らがよしこさんによる決闘トークショーが行われます、
はい、今特別展示両決は世界をめぐる奥深きサラブレッド決闘展というのを開催していますが、その中のトークショーで今年の世界の競馬を逃げ出しているディープインパクトとフランケルの日本とヨーロッパのトップホースに焦点を当ててお届けいたします。ぜひ皆さん 遊びに出してください。
はい。さて来週23日のこの番組には、来週の19日月曜日から23日の金曜日まで、東京港区汐留駅近くにある汐留ギャラリーで開催されます第5回競馬写真家展サイ・サラブレッド2018に作品を展示中の写真家岡田修平さんをお招きする予定です。
はい、こちらの展示なんですけれど、東京は来週の月曜日から金曜日までの開催ですので、ぜひお出かけくださいね。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。